yonnirri.com。 第702回テーマ偉大始まります。
はい坊主。
ようまいり、
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 始まりました。はい坊主。
はい、お願いします。
いやー、旬暁を覚えずてなことを言いますけれども、まあこの3月後半から急にぬくくなりましてね。
ぬくなりました。モンキーチョウが飛んでました。
モンキーチョウが飛んでましたかね。あれモンキーじゃないですね。モンキー猿じゃないですね。モンキーチョウですね。
モンシロチョウに対してモンキーチョウ。
それなんかもうすごい僕の笑いのツボなんですよ。モンキーチョウって面白いなと思って。
なるほど。
あ、そうです。はい。まあ、誇りっぽいし、何か眩しくなってきたし、うん、体の疲れが倍増するしような感じで、先週なんかはもう私大阪行ったり来たりしましたからね。
難しいですね。
これでまあその疲れがやっぱり2日3日後ぐらいにドーンときました。
いや、てかちょっと待って、ね、4月新しいクールで、ずっとここのとこ2人でやってて、新しい声が聞こえてるのが、あれを言うてあげた方がやりやすくな
りますか。さらっと流してやろうかな。この聞いたことある声でしょ、この声。たまに
今回ね、第13代かな、
多分それぐらいでいいです。
3か4なんですけど、ハイボーズのアシスタントを呼ばがですね、公開応募を言って、
やりましたね。
予約じゃないわ、皆さんにご応募いただいて、いろんなね、協賛来たんですけど、まあいろいろな年齢の方もおったし、女の人やいうのに男もやりたい言うたり、いろいろあったんですけど、今回は以前ちょっとだけ愛してくれました、伊藤マリエちゃんですね。
よろしくお願いします。
正式に決定しました。
おいくつですかね。
26です。
26になられました。
今回はハイボーズ愛を、どのくらい聞いてくれてたかとか、どのくらいハイボーズ好きですかっていうのを結構
審査の基準にしましたからね。
むっちゃ長いね。
400字ぐらいにしてました。
400字が長いのよ。大会はもう2、3行動だったからね。
ありがたかったです。嬉しかった。だからやってみたいって言われる、まあ皆さん思われてるけど、その中でももうもっとすごいっていう。はいはい、だから今回は原石ですから。
原石ですか。
原石ですか。出来上がってませんまだ。
ああ人類じゃなかったの。
じゃない。これから荒削りだから、これから削っていく。
磨いていくのね。
別の丘はね、あのナースさん
ですけど。ナースさんね。
ナスビじゃないです。
青か。まあこのね調子でね、
どの調子か、
ね、春眠も冷めるような調子で、
もう話なんか用意してたから、この野郎いう、
いや、トークまでつなげていきます、
ね。いやでもね、番組が生き残るいうて、大変でしょ、この4月の、
そうそう、
あの4月をぐっと乗り越えるって、
はいはい、
気がついたら終わってたっていうの多いです
か、多いです、ほらもうやめられへんもんな。
中毒みたい
な。そうそうそうそう、
いやありがたいことです。ちょっと4月入れたいことはね、新しいお子をお迎えして、
そうですね、新規一点ね、
頑張りましょうよ、
やってみましょうね、お相手はお笑い坊主桂米広と
倉敷中島光三寺天野幸雄と
井上箱こと伊藤マリエでお送りします。
今日のテーマは、
はい、
偉大。
そうなんですよ。偉大ですよ。ちょっとね、
ほうほう、
明るい話題でバッと行こうと思ったんですけども、
そうそう、
先月ですね、米広さんのお師匠さんがご逝去されて、
あれあれ、
ね、本当に国民的なニュースに、
まあ、すごかったですね。
ニュース速報出たもんね。
ニュース速報も出ましたし、朝日新聞は号外出しましたし、これであのデイリースポーツ以外は全部一面を飾りましたから、あの昭和天皇の崩御以来って言ってね、それぐらいの勢いがインパクトが、
人間国宝桂米朝さんがお亡くなり、人間国宝よりあれ文化
勲章ですね、
勲章の方が
取りにくいですね、
あれなんですよね、そこを強調されるっていうのにまずびっくりした、
あ、そうですか、
うん、
人間国宝そうですね、何もかもその、まあ、ね、重要無形文化財とかね、そういう名前ありますけれども、うん、それが充実して、うん、これでも文化のも最高峰が文化勲章ってやつですからね。
はあ、うん、
なかなかそれを取れる
初なんですよね。
あ、アラゴカ初でございます。
その頃はお弟子そば、うん、ついと
私はね、紫綬褒章まして紫色、
また
紫色、うん、あの時に私は内弟子の3年目、うん、終わりかけでございました、うん、これでその時に紫綬褒章をお取りになら、はい、ですというような電話を僕が受けたんです。電話を取りまして、
もちもち、
もちもち、はい、紫綬褒章って何ですかって、その時はまだね、紫綬褒章とか蘭綬褒章、黄綬褒章いろいろありますけども、まあはい、紫綬褒章のことね、まあ、君三等とね言ってたんですよ。今ね、君三等とか君一等とかあんま言わないんですね、
はいはいはいはい、
当時は言っていたんです、君三等ですっていうのが連絡が入ったんで、うん、うちの師匠がたまたま横手におられたんで、うん、なんか師匠君三等や言うてはりまっせ言うて言う
まっせですか
弟子ですから、はい、はい、3年目のずうずし弟子ですから、うん、まっせで、うん、ちょっと代われ電話をって言って電話を受けられて、うん、はいはい、あ、君三等ですか、はあ、一等はもらえまへんのかいな
出た
すごい米朝節、ああさよか、ああ、政治家だけ、ほんほん、ほんならいりまへんわって切れはったん、すごい人やな。
ちょっと待って、それを横で
僕聞いてました、
目撃、
はい、びっくりしましたね。これで、でもまあ君さんと言って勲章やのは分かりましたからね、二十歳そこそこの人間ですけれども、でもそれを切ったっていうのはすごいな思って、
うん、
その後にすぐに米朝事務所の今の会長田中秀武という ね、
うん、
当時の社長ですわ、電話かかってきてですね、うん、取ってくださいでチャーチャーと帰れー言って、これで師匠のことですよ。で、もう電話受話器からも声が漏れるような感じで聞こえてくるんですよ弟子までね、
うん、
ほんで米朝事務所のために、将来の落語界のために取ってくださいってことでもう懇願しちゃって、ほんだら、ああ、分かった分かった、ほんだらヒデさんのために取ったるわ言って、それであれ紫綬褒章取られた
よ。じゃあ君さんとはヒデさんのもの
だ。ヒデさん、いやいやいやいや怒られるわそれです
ごいね、うん、
それで、あれですわ、一番初めにいろいろコメントね、勲章、うん、芸人が勲章ってなものはどうのこうので謙虚に言ってはって、うんうん、でまあ、あ、そうですな、さすがに天皇陛下の前に出させていただいたら、うん、背筋が伸びましたな言って、その後に交通費は実費でしたけども、で
もただね、そういう、 こうちょっとした言い回しが、うん、上品でしたでしょ。
そうそう、上品です、うん、洒落てますわ、
洒落ね、
だからね、その時にね、うん、電話一番初めに切られた時にね、人間の価値を1等とか2等とかで分けるんじゃないでって言ってはった。
あ、
その時のその、まあ、米朝スピリッツがそれを得てますんでね、
うん、ちょっと待って、
だからその、
そういう自分へ持ってくるか、
そういうのは、うん、なんていうのかな、うん、なんとか手を尽くしてし、ね、うん、限りを尽くして、うん、何かを役をもらおうとか、
う
ん、ああいうのは私はちょっと無様だと思いますな。
無様、さすがやっぱし、
それで人間国国宝ならはった時なんかでも、はい、結局のところ人間国宝というのは後でいろいろ聞いたんですが、うん、いろんなその芸術家とか作家とかその周りの取り巻きが次人間国宝に指定してもらうで、いろいろ運動するんですね、
日本独特のね、あると思う。
ところが米朝は一切運動されませんでした、はい、そういう裏話がやっぱありましてな。ほんで人間国宝を取られて、うん、その時にまたインタビューで、これは実は追悼の番組で何回か流れたと思うんですけれどもね、掛け軸とか仏像をやったらタコは売れますけども、あのこと、
う
ん、あれをパッと言い張るんやな、わた、うん、いらな、あ、息子もよく売らんでしょうこんなこと
国宝いうのがね、掛け軸や壺や、はい、絵画の国宝やったらタコ売れますけども、人間じゃどうにもならんっていう、ちょっとこう皮肉とシャレを。
その後に私ら一門で、うん、寄って師匠の、まあ、訓示をいただくね、まあ、私は人間国宝にならして思ったけどな、うん、わしの今までの積み重ねの最高の技術が認められて、うん、人間国宝ということや、ということはな、うん、これから落ちていくだけや。
へ
お前らあと頼むでってこう言われた。
お弟子さんはどんな顔で聞くんですか。
ほら、へえ。米朝じゃなかなか素直に喜ばはれへんっていうか、本当喜んではんねや、喜んではんねやけども、やっぱ ぱりそこでなんかウィットを聞かせたようなコメントされますな。
ちょっとあるんでしょうね、
で文化勲章を受けられた時なんかでもね、ああなんかえらいことなんでしたらなそれでおわしやからな、終わりで終わりやからな、だからすごいな、なんか執着してないというか、
そうだな、晩年アンドロイド作った人おったやんそっくりな人形、
あれ8000万やかってね、
8000万、それをまたさ、あ師匠にさ
見せて
見せて感想気色悪いな
8000万、
みんな内心は思ってるけれども、そんな、もうご本人がそっと言われたら、もうね、
そら南光とか雑魚場とかみんなよりだわ、さすがですうわ持ち上げてたのに一言気色悪いわやから、ほんで降りてきて一言マイクのないところで、わしは嫌やがなって
すごいね、
あ今米朝は亡くなられましたけども、あのアンドロイドはどうなるんでしょうね、一体何なんでしょうかね、あれは
人間国宝のアンドロイドやからね、 ある意味、もうちょっと値が上がる
んだ、値が上がりますか入札されますか、分からんわ、それでは曲を聴いてもらいましょうかね、
はい、はい、奥田富雄で風は西から、
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中、お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
さいさい松田和俊愛便、沖縄のゆるい日常的な話題と音楽を交えながらお届けするインターネットラジオ番組、カーズのテゲラジオ、テゲラジ、毎週月曜日更新予定です。沖縄の風を感じたいならおたしゃ .net にアクセスしてね。
今日のテーマは、
はい、
偉大、
そうですね、偉大というテーマでね、いろんな偉大はあると思いますけどもね、ここではね、先月亡くなられましたね、あの人間国宝の、米広さんの、お師匠さんの、米朝さんのお話を中心に、だってここでしか聞けないですからね、
そう
です
ね、
内弟子で岡山在住言うたら、
私だけですわ、
ここで、
よう師匠もね、自分の誕生日の時にね、僕に電話かけてきてましたね、
へ
え、よりよ、今日は何の日か知ってるか、そりゃ知ってましたろ、師匠の誕生日でいいんかな、11月6日って、わあ、こいつ覚えてるぞ、もうあかん、わしは拝んでくれ、何のこと言って、ずっと毎年電話かけてきてくださって、
あそう、
気にしてくれてはんねんなと思ってね、
あの元はあのね、これ、ハイボー特番で、あのウェブで
そうそう、
インターネットの方でね、あの米朝さんを忍ぶような会を、せっかくやから、ここでさせてもらおうということになって。今日はねもう前編
そうですね、はい、あのメールいただいてます、
はい、
米広さん、小遊さん、こんにちは、
こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております、
拝聴ですか、
東京のイリです、
あイリさんありがとうございます、
さて米朝さんのための特別番組の企画があるとのことでメールを書かせていただきます、はいはい、桂米朝さんのこと、米朝さんが小松左京さんと1960年代にラジオ大阪でやっておられた題名のない番組、通称台無しは、当時大阪の、中高生であった私にとって本当に楽しみな番組でした。米朝さんと左京さん、アシスタントの女性がリスナーからのハガキを交えテンポよく話を進めて行かれました、風刺や毒舌も強く、絶妙なお笑いもあり、私はラジオを抱えて布団をかぶり笑いをこらえながら聞いたことを思い出します。しかし東大きっての論客のお二人の切り口は鮮やかで、社会現象をきちっと分析して、自分たちの言葉で語っていたのには大変共感し学ばせていただきました。そういえばハイボーズも同じ編成、米朝さんが毒舌で時々ボケていたので、差し詰め幸雄さんで、それを受けて絶妙なツッコミをしていた小松左京さんが米広さんでしょうか。アシスタントの女性、確か菊池さんも絶妙な、受けと切り返しでお二人に負けていませんでした。差し詰め江箱さんでしょうか。私がハイボーズに惹かれたのもどこか台無しの雰囲気を感じたからかもしれ分かりません。なんとそのパーソナリティのお二人の米広さんが、パーソナリティのお一人の米広さんが米朝さんのお弟子さんだとは、これも何かのご縁でしょうね。 米朝さんのご冥福を心よりお祈りするとともに、うん、米朝さんの DNA を受け継ぐハイボーズがこれからも FM 倉敷の、看板番組として長く続きますようにお祈りしております。
いや嬉しいじゃない、
ね、
だから、はいね、今の世相をズバッと切らないかんわけじゃん。
そうそうそう
そう、大塚家具ダメ。
いやいやいやいや、切ったな。そら久美子社長が圧勝するのは分かってたけどね。
同い年久美子ちゃん。
久美子ちゃん、久美子ちゃん。
同い年です。
おーおー、そらまあな、年寄りの
一橋大学でしょ。
あ、みたいですね。
一ノ橋におりました
。全然違う違う違う。
高野さんの
高い高いです。標高高い。ねえ、あ、大なしか。小松左京さんも亡くなられました。私はもう桂米朝と小松左京さんとんで、ね、あの北京へ中国へ、はい、米朝の生まれ故郷を探るという番組でカバン持ちで行かせていただいてましたんでね。あ、その時に桑原翔平さんとも一緒に行ってたんで仲ええんですわ。私は
あなた、うん、あの ABC ラジオで坊さんの話になったら米広元気かー言うて普通に運転で聞いててびっくりするけど、やかげの米広元気かー言うて
よう色でくれはるわ、ありがたいですよね。そうか、台無しのイメージか。やっぱり僕らもこんな憧れがありましたからね。
台無しは私だ
もん、うん、あ、そうか、ね、あのラジオ大阪 OBC の、ね、番組でね昔あったんですよ。
じゃあその後ですか、はい土曜日ですわ、
はい土曜日ですわ、それと並行してじゃないですかね。 あの時にはせやから佐京さん、米朝さん、飯田山村さんとかね、そういうような方々が出られて、いろいろとこのレベルの高いことをやってらっしゃるんですよね。
炊かないといかな、
炊かないといかない。そのらもう仏教を、ね、まあ、読み解く紐解く番組でございますけれども、うん、レベル高なかったらあかんし、うん、ハイ坊主という番組これは傑作やな言うてくれたのが米朝ですわ、
うん、あ、そうですか。
すごい、それはそうですよ。15年前ピンシャンピンシャンしてありますがな。
そうや
ね、これであれですやん、1年半経った時に、あの、
そうですね、14年前に、うん、そう
ギャラクシー賞をいただいて、ほんで米朝に報告に上がりましたら、はい、そうか、ギャラクシー賞か、関西の話から取ったのはわしとお前だけやなって言ってくれて、はびっくりしたで、圧勝取ったりましたか、
わしは、はい土曜日
で、そうそう取ってんね、テレビ部門撮って
はる、ね、あの時 の, そのパートナーが薬師寺の、ね、もう亡くなりましたけど、高田光院さんです、お嬢さんで、はい、私その方の説法小学生と聞いて、はい、お坊さんの説法でいいな思ったんです、うん、だから不思議ですよ ね, ね。
高田光院先生の説法は米朝も非常に参考にしてはりましてね。
そうなんです
、米朝の落語を聞いたら、そのトントントントントントントントンと畳み込むようなところは、うん、高田光院先生のやり方なんですよ。高院さんにはあしゃ勝てんなって言ってはったからね。
高院さん独特ね、うんうん、英語とかをちょっと入れたり、うん、インテリ
インテリやな、
うん、
あ、そういうこともあって、ね、
じゃあお互いで、うん、じゃあ影響しようでのお話の完成形なんですかね。
むちゃくちゃ影響しよう出る。
あ、
うん、ほんで物に執着せえへんというのも若い時に光院さんにおって、うん、あのようなもう仏教一筋で全く物にとらわれずに、欲にとらわれずに生きていきはった、
うん、
ほんで米朝も実は落語家と本間門の神主ですわ、
う
ん、神主の免許も持ってありますから、宗教家なんですよね。
姫路の神社、
姫路の神社の御神体を尼崎の自宅へ持ってきて、うん、そこで拝んではって、ほんで内弟子の時に僕は、ああこちらがあれですか言うて毎日お向きを、ね、お供えさせていただいて柏で売ってたさ、うん、私は、うん、
あ、
お前は変わった弟子やな、将来盆栽にでもなるんちゃうかって言うたらなったんすわ。
当たった、
何もかんもはふわーっとつながってくる、
うん、当たったいうよりそこへ持っていてくれたんじゃない、うん、
あ、
だって芸の道外れて出家しますなんて普通はね、
あ、許されません
よ、許されませんよね、両方許してもうてるんだ、
うん、今から考えたら何もかも、もう米朝の手のひらの上で転がされとったような気もしますね。
あ、
一言わしが許したらこいつは何とかやっていけるというのもあったでしょうしね。俺はもう死者にも雑魚場にも俺はもボロクソ言われました、私は。
あ、はいはいはい、
それを何も揉めてんねん、米広はわしが許したんやって一言でシーンですもん、ね、
ああそうかそうか、異端ですもんね。
そう、異端異端、飛び出し持てるからねえ、
こっち入ってきたからびっくりしたよ。
もうちょっと突っ込んで。
番組を聞いた後は収録の裏話も楽しめるインターネット版ハイボーズ、ハイボーズ .com を要チェック。
今日は 偉大というテーマでね、
はい、
あの米朝の偉大なところ
牛尾さんのお話もね、貴重でしたよ、
いやあのお前はお坊さんになってどないするってね、言われた時にいろんなその、お坊さんの説話とか、はい、物語を落語のような口調で語ることができればいいなあなことも言われとったんですわ、それで「聞く遍路」という番組を FM 倉敷で作らせていただいたのが、はい、もう4年にわたってね、
何年前、6年ぐらい
ですかね、6年ぐらい前ですかね、はい、4年間にわたって各札所ごとに物語を5分ずつぐらい書かせていただいて、はい、それを、まあ今回まとめることができましてね、四国88箇所霊場お遍路凸凹同行記上下巻
読む、
小話になって、
小話になって
ますからね、
米広さん独特の切り口ですから、
高野山出版社というところから出させていただいたんで、普通の書店では買えませんハイボーズのホームページ
に、ね、には
受け付け
ております。上下巻でバラ売りもしません。
バラ売りしません。もう下巻だけちょうだいとか嫌ですから。
第4週まで出てるけどね、第2週ばっかり待ってる。
でもさ、ちゃんと最後まで読まんことには分かれへんもんですから、これはね。だからセットで売らせてもらいますから、セットでまあ送料込みで3700円で売ろうかいなと。
数字です
。そうでしょ、ね、ちょっと僕かぶってますよ。
どうぞ、うん、でもかぶって、私もかぶ
って
、ちょっと言うて、ちょっと言うて、
まあ、ありがとうございます。いろいろこの本はね、挿絵全部ね、天野幸雄先生が切ってくださいました
ね、偉大なるね、偉大なるコンビネーションで、
いやでもあの時は幸雄さんと僕と、ね、杉本京子さんと、うん、で前澤ディレクターとね、はい、タッグ組んでやりましたからね、
若かったな、
これはもう皆の名前を出しとかなあかんと思って、前書きにも全部ね、名前出させていただいて、そうで、このイラストは絶対にこの幸雄さんに切り絵してもらわなあかん、墨彩はいらんと思って、
いらんかった、
いやいやいや、切り絵のイメージがありました
ね。いやでもね、こんなして形にしても、それもね、ちょうどお亡くなりの前後にね、
亡くなられた最終的な構成を上げてすれと言って出版社に言ったのが19日米朝の命日の日ですわ。それでお葬式の日に僕はちょっとお葬式に参加できなかったんですが、仕事から帰ってきたらこれが積んでありましたから、まさしくその、出版した日は3月21日お大師さんもね、ご入場された日、
高野山改装1200ね、
合わせてますな、全部全部
ご
縁ですな。
はい坊主、
お相手はお笑い坊主桂米博と
倉敷中島幸三寺天野幸雄と
井上箱こと伊藤真理恵でお送りしました。
ではまた来週、
皆さん買ってくださいね。
はい坊主では皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com またはメッセージフォームから、ファックスは086-430-0666、はがきは郵便番号 710-8528、 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
音で四国88カ所参り、
聞く遍路、
お参りの作法や本当の意味を札所からお送りします。
耳で聞いておかげが聞く、
聞く遍路、
ウェブで聞いてね。
それでね、聞く遍路の一つのコーナー、お遍路デコボコ同行記がですね、本になったんですよ。私桂米博が書いているんです。皆さん本を買ってください。詳しくはどこ、
いやらしい、
ハイボーズのホームページかな。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉家でゆったりお過ごしください。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなどCD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
印鑑アイビーインド。
4月10日金曜日のハイボーズ、テーマはミッション。
以上のミッションを君に与える。なおこのテープは自動的に永遠に喋る。
しかしまあなんですな、昔の歌は無茶を言うとりましてですね。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマはミッション。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを解くヨーマイル .com。
IOMAIRI.com